こんにちは。マーケティングエッセンシャルズの土地元です。今回も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日のテーマはですね、こちらのテーマでお話をしていきたいと思います。高単価ビジネスで起業して、いち早く軌道に乗せるために必要なこととはということで、お話をしていきたいと思います。この高単価ビジネスでね、起業して、個人でゼロからですね、高単価ビジネスを構築して、1年の年商1000万、に行くためのですね、具体的な、方法だったりとか、戦略、戦術っていうのを、お伝えしているわけなんですけども、今日はですね、その中でもこの高単価ビジネスで起業していち早く軌道に乗せるために必要な要素っていうのを3つにちょっと集約してですね、ちょっとお話をしたいなというふうに思います。何が必要かっていう、ちょっと究極的にですね、こう絞るとこの3つかなというふうに考えています。もちろんいろんな要素あります。キリがないので、いろんなこれも大事これも大事っていうのはもちろんあるんですけど、じゃあ3つに絞ると何かっていうと、もうこの3つかなと思ってます。その3つのですね、ちょっと一個一個解説をしていきたいなと思うんですけれども、1つ目がですね、魅力的なコンセプトですね。コンセプト、これがまず絶対的に重要です。でこれは何か、コンセプトって何かっていうと、簡単に言うとですね、誰に何をどのように、なメリットがあるか、どんな価値があるかっていうのをですね、一文ないしは、簡潔な、文章でですね、まとめたものがコンセプトですね。誰に何をどのような形で提供するかということですね。で、この誰にっていう、まずターゲットですね。ターゲットが、まず誰かっていうところですね、っていうのと、誰の、その悩みですね、どんな悩みに、まずフォーカスを当てるか、でその悩みをどのようにしてですね、解決して、どんな形でその人にメリット、いわゆるベネフィットですね、どんな価値があるかっていうのを、簡潔にまとめたものがコンセプトになります。なのでまずここをですね、明確にしていくっていうことですね。ここがしっかりとできると、いいんですけど、なかなかここがね、決まらない。ターゲットが絞りきれないとかですね、ベネフィットってどういうものがあるかっていうのがなかなかわからないとかね、悩みってどんなものなのかとかっていうところがなかなかこう、わからない、決まらないということで、なかなか進まない場合がありますね。でここは、まずやっぱりたった一人の人にちょっとこうね、フォーカスを当てることで、やりやすかったりするんですけど、一番やりやすいパターンっていうのはですね、こう過去の自分とかにフォーカスをしてみることですね。過去の自分の悩みとか過去の自分の状況っていうのを、想定してですね、その人をターゲットにするっていうのは一番、やりやすかったりするかなというところですね。でそれ以外には、やっぱ身近な人とかですね、こういう人に向けてっていうのが、最初はですね、ガチッと固まらないと思うんですね。で特に経験が浅い人とか、その道でね、なかなかやっぱ実績がなかったりする場合って、なかなか特にターゲットって絞りにくかったりするんですけど、一番いいのはやっぱ過去の自分にフォーカスを当てるっていうところが、一番いいかなというところですね。でそこでまずそのコンセプトを作っていくっていう、ここがやっぱりね、なんで大事かっていうと、やっぱりかなりの数今いるんですね、競合っていうのは。もう皆さんがやろうとしているビジネスっていうのは基本的に必ず競合がいます。出来上がっている市場、ある程度こう、飽和状態になっている市場の中に飛び込んでいくっていうケースが多いので、そうなってくるとやっぱりこの選ばれる理由、他との違いとか選ばれる理由っていうのが非常に重要になってくるわけですね。そうなった時にやっぱりその他との差別化をするっていうところで言うと、やっぱりコンセプトっていうのが魅力的なものでないとなかなかそこが難しいかなというところがあるので、ここをまず考えていくっていうことですね。で次にその顧客の成果ですね、顧客が求めている成果にフォーカスしてパッケージ化された商品ですね。これから僕が言ってその高単価商品、高単価プログラムっていうふうに言ってるんですけど、この高単価のパッケージ化された、でかつ顧客の成果にフォーカスしてですね、パッケージ化された商品ないしはプログラムをですね、作っていくってことですね。ここがすごく重要で です。で結局例えばなんか回数券で売るとか、あとはそうですね、なんか小竹梅用意するとかっていうふうにね言う方もいらっしゃいますけど、僕はあんまりそれは賛成派ではなくてですね、じゃなくてですね、じゃあ例えば回数券で売るんだったら、じゃあ何回お客さんはそのサービスを利用することで本当に求めてる結果が出るのかってことですね。でそれに6回がいい、9回がいい、12回がいいってそのね小竹梅だと、いやあなたは専門家として何回がいいんですかってことなんですね。それをお客さんに選ばせるんじゃなくて、自分の信念として何回必要だってことを言い切れるかどうかなんです、大事なことは。でじゃあ仮に9回だとしましょうと。で9回だとして、でも9回利用してくれてもですね、そのじゃあ例えばあなたがお客さんと接触するのが月に1回だとしましょうと。で月に1回だとして、じゃあ月に1回例えばセッションまあしたりとかですね、面談をして、じゃあその月1回以外の29日間ないしは30日間にそのお客さんにどんなことをしてもらうか、何をしてくれたらもっと成果が出るのか、顧客を求めて成果が出るのかっていうことをちょっと考えてみてほしいんですね。そうした時に例えば LINE でなんかサポートをしたりとか、なんかメールを送ってサポートしたりとか、音声とか動画を送ってサポートしたりとか、そういうことがもし必要なんだったら、それもパッケージにしてくださいと思います。でそれらを含めて顧客の成果が出やすい形、成果が最大化する形で商品プログラムっていうのを作ってほしいんですね。これがいわゆる僕が言ってる顧客の成果にフォーカスしたパッケージ商品ってことなんですね。これをぜひね作ってほしいんですね。でここまでやると当然ながら単価は高くなるはずなんですね、はい、そこを徹底的にフォーカスしてちょっと考えてみてほしいなと思います。で次に大事なのがこれ、あなたがそれを提供する理由ですね。なぜその商品を提供するのか、なぜこのコンセプトなのかっていうことだったりとか、ここの裏付けですね。結局そのコンセプトやパッケージ型商品っていうのは、結局その裏付けっていうのはあなたの世界観だったりですね、なってくるわけです。だからこの裏付けるストーリー、いわゆるこれがストーリーとしてちゃんと伝えられるかどうかです。なぜこの商品、このサービスを提供しようと思ったのかっていうのを、あなたがその情熱的に、魅力的にこう伝えられるかどうかです。ここが、いわゆる伝える部分ですね。ストーリーとして伝えていくということです。ここを、なんか商品説明したりとか、そういうことをするんではなくてですね、ぜひ、なぜこれを提供しようと思ったのか、何のためにこれを提供するのかっていうことを、やっぱりこうしっかりストーリーとして伝えられるようになるとですね、一気にそれがね影響力として発揮されてですね、制約率が上がったりとか、相手に本当に伝わっていく、あこの人は本気でこれを提供したいんだなと、自信持ってるんだなっていうことが伝わってきますから、なので、ぜひこのねストーリーっていうのをぜひちょっとこうしっかり作ってみてください。ここが今日ちょっとお伝えしましたけど、高単価ビジネスを、軌道に乗せるためにですね、3つもし絞るとしたら何かっていうと、僕が考えたのはこの魅力的なコンセプトを作り、それを元にした顧客の成果にフォーカスしてパッケージ化された商品、そしてあなたがそれを提供する理由という世界観を裏付けるストーリーっていうのをですね、ぜひ、考えてみてください。そうすることでですね、かなり、皆さんのねビジネスっていうのが分かりやすくお客の人にねちゃんと伝わっていくようになりますし、ここがしっかりできると自信を持ってですね、皆さんがサービス商品サービスを提供することができると思いますので、ぜひちょっと考えてみてほしいなと思います。ということで、今日の動画ですね、以上となります。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。